2006年チョイズレアンテナ、2009年なんとか実験室、2011年粕谷浩二のゲスト中澤雅人も、2012年粕谷浩二のゲスト中澤雅人もバージョン平井、プロジェクトワンサイズ立ち上げからの7年間、粕谷浩二、中澤雅人も平井雅之の成長記録を残しました。プロジェクトワンサイズポッドキャストアーカイブス、今も聞こえるあの日の僕らの笑い声。
粕谷浩二です。
平井雅之です。
ニンテンドークラシックミニスーパーファミコンが欲しい。
ああそれ欲しいね。
欲しいんだよ、
うん、
でも、
うん、
買えない。
お、なんで？
一昔前までは、
うん、
数千、1万円弱みたいなものを出すお金がなかったから買わなかったけど、うん、今は、
うん、
なんとかなる。そんぐらいはお金はなんとかなる、うん、1万円弱特になんとかなるよ、
うんうん、
けどまあ一個は品薄ね。
おお、
それはしょうがないよ、
うん、
品薄しょうがない、
うん、
だからまあ品があるといいなって思うんだけど、うん、でもさ、このね、供給過剰の時代っていうのがあんまり良くないのも確かだから、
うん、
あんまりこう大量にドンって出して、
うん、
で初っ端から余って、
うん、
で価格だけ下がっていくみたいな、
うん、
そういうのは良くないっていうのはもう、これはもう社会経済の話だからね、
うん、
しょうがない、
うん、
だからミニマムスタートというか、
うん、
これはまあ確実に出るだろうの数字だけ先に出して発売して、
うん、
でまだ足りないようだったら追加生産追加生産でしていくのが、
うん、
現代ですよ、
うん、
合ってる、
うん、
だからもう一個その買えないのに加えて買わない理由が、
うん、
僕は転売ヤーが大嫌いだからなの、
うん、
それはおかしいんだよ。もう全部がだから、うん、その転売ヤーが崩してるわけですよ、
うん、
このサイクルをね、
うん、
だってメーカーが作ります出します、
うん、
量販店とか正規の販売店が、ちゃんとこうね、は入れます、
うん、
で販売業として販売します、
うん、
正規の値段で、
うん、
もしくはもう場合によっては企業努力で少し安く販売します、
うん、
それを正規の消費者が買います、
うん、
で物が需要と供給ぴったりになってスーって流れていくのが望ましいことなんだけど、
うん、
ああこれはきっとたくさんの人が欲しがるだろうなって思う人が、
うん、
ガーッと勝手に買って、
うん、
で自分が利益が得たいなと思って 1.5 とか2とかかけて、
うん、
転売するわけでしょ、
うん、
その転売屋がまず買わなければもうちょっと正規の値段で買えた人がいたんだよ、
うん、
何やってんのお前はって思うわけ、
うん、
でもその転売屋が自分の利益ね、まあ、それもだから転売業としてどういう業態なのか知ら
ん
けど、それで生計を立ってるのかもしれないから、うん、ちょっとだからあのね、
うん、
撲滅とまでは強くは言い切れないけど、うん、でも、
うん、
その転売ヤーが普通の流通業販売業として納入させてで正規の値段で売ってたら、それは量販店と、まあ、小売りと変わらないわけじゃん、
うんうん、
それならいいんだけど、まあ、もう値段釣り上げて、でそいつらが儲かることによって今後の経済が一切変わらないから、
うん、
だから僕は転売屋からは絶対買わないって決めるわけ、
うん、
すげえ欲しいよ、
うん、
もうね8000円ぐらいが1万5000円ぐらいになってるけど、
うん、
そのねだからお金さえ問題なければ欲しい気持ちがあるわけだから、うん、じゃあ買っちゃおうかなぐらいの気持ちにはなるけど、
うん、
買わないよ。なぜならそいつらが生きてることでそいつらが存在することで社会全体の経済が崩れているのがもう、
うん、
みんな小中学校で社会経済ね、
うん、
学んでさ、
うん、
本来あるべき形ってのを知ってるわけじゃん、
うん、
わかるでしょみんな、うん、でね、そのだから各地方全日本国内の量販店さんも頑張ってくれててさ、
うん、
だから物によるでも人口正確に人口密度だけでは言えないけど、
うん、
人口数が多い都市では多く出るし、
うん、
少ない都市では少なく出る。でも欲しがってる人はこう平均的に言うと高いから、
うん、
だから 多分今回は都内、東京都内のかなりの量が出ているところ、まあ、あと多分大阪とかね、その首都系でガッと出るところには多めに下ろすとかをやってるはずなの、
うんうんうん、
で地方にも、まあ、前回よりは少し多めだけど下ろすとかってやってて、
うん、
で、まあ、わーってこう発売した時に都内は結局売れまくってすげえ少なくなったけど、
うん、
地方の量販店には少し余裕があるとかね、いろいろあったわけです、
うんうん、
だから、
うん、
欲しい
そこに行き着くわけですな、
うんうん、だ転売屋からは絶対買いたくないけど、
うんうん、
代理購入を頼みたいですよ本当に代理購入頼みたい。その例えばね、うん、滋賀とかの人、
うん、
滋賀とかなんてもう人とかほとんど住んでないじゃん。だけど
こらこら住んでる住んでる。
そうやね、うん、でも半分以上が琵琶湖なわけでしょ。
違う違う、琵琶湖は滋賀の6分の1。
まだかそのネタが完成されきってない。でもそうそう、だから、うん、そういうところの量販店にあったよ、買っといたよ、
うんうんうん、
送料だけでいいよって送ってくれるぐらいの
まあね、そういうなんか、まあ、心優しい人にとって対しての
友達に代理購入は頼みたいです、
う
ん、でも転売屋は代理、うん、お前代理なんでもなんでもない私利私欲だろうがバカ野郎
っつって、うん、いややっぱねなんか転売屋もそうだしダフ屋もね嫌だよね。
そうだから、うん、転売行為だからね全部、うん、基本的に、
うんうんうん、
そうだから、うん、まあね大手だったら特にだけど、
うん、
こう気をつけてはいるはずなんですよ、
うん、
その
まあ登録してくださいよとか、なんか1人1枚でまあ、ちゃんと証明できるものを持ってきてくださいねみたいな。
個人購入者もそうだし、うん、その業者的に買い取る人になるべくならないようなシステム、
うん、
だから消費者がちょっと使いにくいっていうことになるかもしれないけど、チケットだったり商品だったりも、
うん、
本人登録があったりして、でその変に流れないように頑張ってるけど、だ消費者は使いづらいかもしれないけど、もう少し長い目で見たらそういうとこ、そういう悪いやつらをやっつけることで本当に一般消費者、私たちが一番いい状態に経済が治ることを信じて企業は努力するわけですよ、
うん、
だからね、もう繰り返しになるけど、その転売屋からは買いたくないし、
うん、
もうなるべく全ての人が転売屋からは買わないでほしいし、
うん、
で転売屋に物を流さないでほしいわけですよ、
うん、
ね、
うん、
あるよたまには、うん、2つ買っちゃったけど1ついらなかったとか。
あ、
でもそういう時は、うん、まあ、それこそさ、新古品でも売れてもその商品と同じ価格じゃん、
うん、
それ以上乗せるのって何の価値って思うじゃん何の価値
取りましたっていう手数料
だって単純にさ、
うん、
そのあちょっと平井さんがね、
うん、
滋賀に帰って、
うん、
でフラッと寄ったら、
うん、
電気屋に3台置いてあったよつって、
うん、
でまあ3台置いてあったし別に大丈夫そうだったから3台買ってきたわつって、カスヤいる、あ欲しいつって、
うん、
じゃあ5000円上乗せねっつったら、てめえ死ねバカ野郎やろって思うじゃん何の手数料だそれはって思うじゃん。
でも交通費、交通費
それ言ったのお前も買ったら知らねえよバカ野郎って。
そうな、
うん、いるって言われたら欲しいけど、
うん、
別にそのあなたを雇ってるつもりもないから、
うん、
何なのって思うよね、
うん、
そんなんだったらお前からは買わないそしたらお前との友達関係はちょっと考える、うん、
まあやらない、ね、
そんなやつなんだったら考えるっつって、
まあやらないけどね、う
ん、そんね、もう僕ら立派な大人だから、
うん、
やっぱね、政治経済社会人間、うん、仕事、
うん、
お金、そして子孫、いろんなことをね真剣に考えるよね、
うんうんうん、
考えて今回もやっていきましょう、
はいはい、
ちょっとクラシック、ニンテンドークラシックミニスーパーファミコンが欲しいっていう気持ちだけですよ、
うん、
ただ転売屋からは絶対買わない、
うん、
転売屋は許しません、
うんうん、
あどうしようこれで僕の友達が実は小銭稼ぎでやってんですけどみたいになったらどうしようね。
まあそれはその時じゃない、
まあその時はその友達との関係を考える、
うん
僕は友達がたとえやってるのが友達だったとしたら友達との関係も考える、
うん、
そんぐらいもうその 正しくない回り方は嫌です。
うん、
あ、ちょっと僕最近ねテンションが低いんで、
うん、
怒りというあのなんて言うんだろう、あまり常用してはいけない薬物に手を出した感じに、
うん、
怒りという薬物に手を出した感じになりましたから、ちょっとオープニングから休憩したいと思いますので、今回も休憩しながらやってまいりましょう。
はいはい、
ワン、ツー、ワン、ツー、スリープロジェクトワンサイズ
三色どんぶり。
どうも、生まれたのは初代ファミリーコンピューターが出た頃の世代、アルビノエンターテイナー勝谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、生まれたのは東京ディズニーランドが開園する1年ぐらい前かな、平井正幸です。
そうだよ、うん、僕が東京ディズニーランドと同じぞ。同じだから、ね、
同じだ
からすごいよね、83年っていうのはね、
うん、
もう東京ディズニーランドができたり、
うん、
どっちだ、え、どっちだ、まあ、ファミコンとスーパーマリオブラザーズかな、
うん
うん、とかが出たりね、
うん、
いろいろ熱い年だったね。なんだ、うん、このどうでもいい、ウィキペディアの流用じゃねえんだよ。毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色どんぶり、今回もおしゃべりしてまいります。
はい、
どうですか平井さん最近は。
うん、最近ね、歌の収録があったんですね。
う
ん、
それで
それでなんとなんか新曲が出るっていうね、
うん、
話があって、あ、
ね、じゃあ前から歌いたい、うん、歌が出したいって言ってもね、
そうそうそうそう、じゃあ一応歌ってみますかって言って歌ってきましたよ。
うん、
うん、プロジェクトワンサイズリリース第2弾らしさ。
そうだね、
うん、
知ってるよ。
ああ知ってる知ってる知ってる、
うん、
そう、それでね、まあ、前回はまあその歌収録前だったから、
うん、
ああこんな感じかな、あんな感じかなってワクワクしてね話してたんですけど、まあ収録しに行ってやっぱり思ったのは、ああ歌っていいなって、
うん、
こうギュッと、まあ、収録時間は結構タイトな感じでなってたから、そのあれなんですけど、もうワッとスタジオ入ってギュッて、
何それ、ワッとギュッ
てワッとギュッて
何言ってんだ、
歌ってで「お疲れさまでした」って言って「わ」って
「うわ」いや、まあ、うん、大抵の人はレコーディングスタジオでレコーディングなんかしてないだろうから、
うん、
その言い方では何にも伝わらないと思いますよ。
あ、そのまあ、音響さんとあの作曲された神崎俊さんと一緒にレコーディングしてたんですけど、やっぱりその、まあ、思いというか気持ちを歌に乗っけるっていう作業でやっぱり集中して時間が経つの早いなって思って、
うん
うん、やっぱりその、まあ、今まで僕歌っていうのはまあコーラスだったりなんか合唱だったりだったりだったりで結構楽譜を持って楽譜を元に歌うっていうことがすごい多かったんだけど、
うん、
まあ、今回楽譜なしっていうちょっと僕にとってはちょっと新鮮な感覚を味わえた収録で、なんだろう、あ、楽譜ないってなんかふわふわするね。なんかその耳コピっていう感覚はすごいわかるというかあるんだけど、あ、音符だったりその音の長さっていうのを感覚で取るっていうのがなかなか面白いなって思って、
うん
うん、だからそのじゃあこのタターンタっていうリズムをあこう歌ってくださいってなった時にその耳から仕入れて声に乗せるっていう作業、まあそういうやり方 ていうのはまたそれではそれで楽しいなって思って、
うん
うん、なんだろう、資格、あの楽譜見て資格で、あのタターンタっていうタイミングで歌ってくださいっていうのはすごいそういう作業には慣れてるんだけど、なかなかなんだろう、あ、じゃあこのタターンタっていうリズムをじゃあまあ口頭でこういう感じですよって伝えてもらって、ああそうかそうかって理解するのっていうのはまた、まあ、違う感覚で面白かったっていう、
うん、なるほどね、
うん、カスヤはどうだった収録。
僕はまあ2回目なんで、
うんうん、
あともともとはその、うん、アイドルマネージャーをやってた時に、
うん、
現場そのレコーディングの現場の、まあ、ディレクションをしていたので、うんうんうん、物をどのように動かすかとかを考えて、まずそのレコーディング立ち合いをやっていたのがあって、
うん
まあ、それを経て中澤マスの元のワンモアスマイルのレコーディングに至ったので、
うん、
うーんとまあなんて言うんだろうね、プランニング通りにやるっていうことを最優先に動いてるから、
うん、
あ、なんつうんだろうな、僕ね、
うん、
あのまあ主にプロジェクトワンサイズでやっていることは全体的に、
うん、
僕が1プレイヤーでいることがほとんどないので、
ほうほう、
そういった意味ではあんまり参考にならないと思います。
え、何が
感覚が違いすぎる。
ああ、そっかそっか、
うん、
うん、
やることに集中している人と、
うん、
僕が考えてそのやる前に持っていってることとかやりながら考えてることとかが、
うん、
ちょっと違うので、
ほうほう、
これいつだったかな、結構前にどっかで中澤さんがいた時か僕が一人だった時か忘れましたけど、
うん、
話した、考えて話した気がするけど、
うん、
制作サイドの頭を使っている時と、
うん、
制作サイドの頭で制作サイドにいる時と、
うん、
もうプレイヤーのみでプレイヤーに徹している時と、
うん、
制作サイドの頭を残してプレイヤーになっている時と、
うん、
まあ、プレイヤーの感覚を生かして制作サイドに立っている時と結構違くて、
うんうん、
で、プレイヤーに徹することがほぼないので、
うんうん、
僕はいろんなことを考えてました、
うん、そうか
そう、
うん、
本当その制作サイドで言うと、
うん、
この人はこれぐらいできるだろうけどここまでは多分できないからこれぐらい時間が必要だなとか、
うん、
もろもろね考えながら、うん、形を作っていくので、
うん、
頭が忙しいですね、
うん、ぐるぐる、
はい、
うん、
であとはだから平井さんの話を聞いてると、
うん、
聞いててなんかなんとなくね、
うん、
感覚で言うと、
うん、
そのまあ僕が最近平井さんのことを24時間中18時間ぐらい考えてる
おそんなに考えてくださって
るもう起きてる時全部じゃねえ、もうちょっと少ないけど、うん、もうちょっと僕はその他の女の子が可愛いなとかモテたいなとか考えてるけど、
うん、
それしか考えてない、いろんなこと考えてるけど、うん、ああそうね、うん、僕あんまり定期的に朝うんこをして家を出るとかそういうペースができてないので、
うんうんうん、
あれ最近お腹が緩いなとか、
うん、
あれここ2、3日でうんこしたとか、うん、そういうことも結構考えてるんだけど、
便秘便秘、
まあ、だから、うん、なんていうの、生理不順みたいな感じかなあって普通なものがない時にあれないんだっけみたい な,、
うん、
なんかあれとかっていうのも日常考えたりしてるけど、
うん、
そうじゃなくて平井さんのことを考えてて平井さんって、まあ、歩んできた畑もあって、
うん、
結構演劇系の作られ方をした体細胞なのかなって最近思ったんだよね、
うん、
で、うん、なんかその 普通の話だけど、
うん、
演劇一本やるのはまあ規模とかそれぞれのこうポテンシャルとかも含めていろいろだけど、
うん、
基本的には稽古やって、
うん、
で、まあ小屋の中でゲネプロみたいなことをやって、
うん、
で本番見せる形に作ってっていう、
うん、
期間を経て完成に持っていくっていうのが常識でしょ演劇、
うん、まあ、まあ一連の流れとしてはね、
うん
うん、
その長い短いいろいろあるけど、
うん、
あとまあイレギュラーでどうしても会わずに、うん、本番ドカンの時たまになくはないけど、
ね、ぶつけの時もね、
でも、うん、まあ基本そうなわけじゃん、
うんうんうん、
でだから例えばで言うと、
うん、
まあ最近の声優業界の声を入れるところとかって、
うん、
台本だけあってまあ絵とかほぼなくて、
うん、
だ事前ビデオチェックできずに、
うん、
台本だけあって作ってきて、
うん、
でスタジオでも基本的には絵はなくてそのまま、まあ、台本で読んできて作ってきてもらったものを出してっつって、
うん、
でそのスタジオであそうじゃなくてこうそうじゃなくてこうって直してすぐ撮っちゃう、
うん、
なんて言うんだろう、心の準備はそんなにない、一人ではできるけど、うん、みんなで合わせてないけどやるみたいな、うん、そのなんかテンポ感の違いみたいのがあって、
うん、
で平井さんって、稽古人だなって思ったの。
ああ、そうな
あの、
だからやっぱりその今までやってきたっていうのが、うん、まあ、舞台だったりそっちから入ってるから、うん、まあ、そういう感覚とまあその声の収録だったり歌収録の感覚とはやっぱり違うもんだなっていうのはすごい分かってて、
うん、
でもそっちも、まあ、そっちで楽しいなっていうのはあって、うん、だからあアプローチの仕方の違いってこうも違いが出るのかっていうのはすごい感じてる、うん、
だからね、うん、もう今のところまだデク君だけど、もし、
うん、
僕最近この僕のヒーローアカデミア例えに頼りすぎだから、うん、ちょっとやめようか。
あ、
今はまだカメムシかもしれないけど、
え、どっからカメムシ、
いや、これ出てきた、カメムシが急に出てきたから、
じゃあカメムシ
そう
だけ、
今はまだ
カメムシ、
カメムシかもしれないけど、いずれリクガメぐらいに、
カメカメしかあっとらん虫から爬虫類？
ね、
そんな、
ね、う
ん、
ね、まあ、別に虫とかね、うん、その海洋生物とかにも詳しくないから、
うん、
まず何も成り立たないことを知ってって歩んだ茨の道だったけど今のは、
うん、
だけど、
あえてあえて、
ね、そのいずれ平井さんが大きくなったとしたら、
うん、あ、サイズ感の話なそれだけ、うん、
いやいや、じゃあ、あの到達度合いの話。
ああ、そう。あ、じゃあ、
例えきれてないのはもう知っててやってんだよ。
じゃあ、続けて。
そう、だとして、うん、だそのね、レコーディング、声優業がしっかりできてるし、芝居は芝居の作り方も知ってるっていう、両方できる人までいけたら、
うん、
いいね、
うん。
うん。そう。どっち、なあ、もう、結局器用で人よりできる人じゃないと、
うんうん、
一流には上がれないんですよ、
うんうん、
僕はねずっともうそう、なんか、うん、笠谷さんっていろいろできますね、何でもできますねみたいな話があって、
うん、
まあねっつって、あれなんかいろんなことやってきたからいろんなことできるとは言えるんだけど、うんうんうん、人よりはできないからどれかでプロフェッショナルになれてないっていうのが僕の中でももう苦悩に次ぐ苦悩なわけですよ。
うん、
で、まあいろいろできないよりはいろいろできた方がいいんだけど、
まあね、
いろいろできても、うん、プロフェッショナルになれないから、いろいろできた上で人よりできないといけないんだなって思って、
うん、
寝る前にゲロ吐きそうになってるけど、
お
こんな
そんない
ろいろできるのがただの普通なんだな、この僕が目指している。この業界のこの世界ではって思ってね。
うん、
だからまずもうそうなんですよ。そうなんですよ。
ん、どうした？うん、
僕らはできて当然って思われるところにできないことをもう自覚しながら飛び込んでいるっていうことですよ。
うんうんうんうん、
だからできて当然のところまで行かなきゃ当然無理だし、
うん、
できて当然の上で人よりできないと、は あーすごいって言われないんですよ。
そうやね、
うん、頑張っていこう、
うん、
まず平井さんが今みんなができて当然だけどできないことはできるようになろう、
うん
うん、で僕ももうみんなができてて当然でできないでいる恋愛とか、
おや
仕事とか、
おやお
うそういうことできて当然、
うん、
だからそこはできるようになった上で、カズヤさんは人よりもできるんだねっていうところまでいかないといけないんですよ。人より繁殖力があるってなっちゃうから妻できちゃった。
直直かそれな、あまあ原始的な
ビッグダディ
そんな、うん、欲望に
直大事だよ、
うん、
大事だよ、
大事だ、ね、
世界を救うよ。
そうな、
こんな少子化一方な、
うん、
この今から未来の中で、
うん、
一夫婦から4人以上とか生まれてくれないと、
うん、
もう未来が持たないわけだから、
うんうん、
ジジイとババアだけ長生きして生き延びててもジジイとババアしかいなくなっちゃうから、
うんうん、
ジジイとババアしかいなくなる、
それも
地獄だな。
おや、
やっぱね、世紀のバランスが崩れていることっていうのは良くない、
うん、
別に今ね、
うん、
大丈夫だ、これ21日だから、
うん、
あ、選挙関係あるか、まだ関係あるか、
あ、よく
これね、そう、うん、ま、全然違うけど前も思ったんだけど、
うん、
こうしてリアルタイム地上波の放送ではないメディア発信をしているじゃん僕らは、
うん、
だからもうね気をつけることだらけだなって思って、
うん、
どこか一つの政策だったり政党だったりについていい悪いを全く選挙期間じゃない時に言ってるとするじゃん、
うん、
言ってもいいじゃんそれは、全く選挙期間じゃないし、
まあね、うん、まあ個人の見解だからね。
でそれこそ僕ら規模で言ったら別に多くの人の票を動かすわけでもないから、
うん、
選挙期間中に言ってたとしても大したことではない、
うんうん、
けどもこれが3年5年残ってたとして、
うん、
で平井さんがビッグダディになってたとして、
あれ僕が、
あれ違うわ、平井さんがカメムシからカメに、ああ
サイズ感な、
うん、自分の失敗は自分でえぐって認めるよ食材でそれでそう大きくなってた時に、
うん、
過去にこういう偏ってた発言をしたって思われると困るね、
うん、
とか思って言ったり言わなかったり言わないようにしていたりして、うん、気をつけていたりして、
うん、
もうくちゃくちゃですトローだよね、
うん
うん、何のためにやってんだろうか、
ね、うんうん、ビッグダディになるため。
でもさ、
うん、
僕はもう諦めかけてんだよ。
え、何が、
もうそろそろ、
うん、
けじめがついたからですけど、
う
ん、僕一個ちゃんと恋愛に振られてね最近。
あ初耳マジでマジで、
うん、
ちょっと、あとで、あとでちょっと詳しく話そう。
いや、あとで詳しくじゃなくて、
うん、
今でも
いい。今いいんかい、
いいなって思う子がいて、
うん、
で、ご飯に行ったりして、
うん、
いいなって思ってたら、
うん、
いいなって思って、僕はだから、いいなと思ってますっていうのを伝えるわけですよ。
うんうんうん、
そしたら、いや、ちょっとそういうんじゃないんでって。
Oh, no.
ね。
そっか。
露骨に距離を置かれたから、
あ
もう、ダメだ。
あ
もう、ダメだ。うん、
飲み行こう、この後飲み行こう。
この後行けないだろ。
あ、行けないの。
平井さん最近芝居ばっかり出て、芝居やリーディングばっかり出て稽古人なの、稽古ばっかりしてる人だなみたいになっちゃうから。
まあそれもね、うん、
まあ、本番に向けて頑張ってください、
はい、
平井さんはいいです。
え、
平井さんはもうその大きくなる、
うん、
すっぽんになる、
あれか、あ、もう一段階、ちょっとバージョン違い
な
感じ、
ね、分かんないけど、時には食らいつくすっぽんのような人間になるために、すっぽんのような人間、
勢力増強剤かみたいな、
うん、いいね、平井さんと一緒にいると勢力が出るねぐらい。だってほら平井さん言ったや、僕がね、
うんうん、
今回らしさの歌詞をどのような方向で作ろうかなって思って、うん、なんか平井さんがもし、
うん、
こう伝えたいこととか作りたい歌って何だろうかって聞いたら、
うん、
元気や勇気や勢力を与える
ちょっと待った。元気や勇気は言った記憶がある。
うん、
最後の勢力は言って
あ、それは僕の解釈。でも勇気を持って元気が出たら勢力でしょ。う
ん、だいぶ解釈
広い。勢力って、うん、セックスに対する力だけじゃないよ。
力説。
性が出るねの性だよ。
そうな、
うん。元気になるってことだよ。
まあ確かにね、
ドキドキしてても勇気を持って挑めるその力のことだよ、うん、だから、うん、平井さんがいや元気とか勇気とかを、うん、持ってもらえる、うん、そういう歌がいいねって言ったから、うん、あ、なるほど、勢力なって
だいぶギュッとなってるね、うん、
すっぽん平井さんの話はいいんだけど、
ね、いいんかい。
ええ、
いいよ、うん、置いとこう、
うん、そう、うん、すっぽん平井さんの話はいいんだけど、うん、もうもともと何を言いたかったのか忘れちゃったから
忘れたいんか、うん、まあそれはねもうそうだろうとは思ったけど、
あ、じゃあちょっとこれから、うん、これからのことを平井さんにお願いしていい？
一個、何、
あのもうご存知かもしれないけど、うん、今までは知ってて放っておいたかもしれないけど、
うん、
僕がノリに乗っている時は、うん、何話したか忘れちゃうことがよくあるから、うん、あの元に戻してくれないかな、う
ん、ああ分かった、
それがそう、僕が相方として平井さんに望むこと。
分かった、まあ、一緒になって忘れることもあるけどね、
う
ん、
そしたらもう35、6のバカ2人になっちゃうじゃないかよ。
あれ何話してたっけ
僕らが、うん、まだもう6には早いんだよ。
あ、そっか、
そうだから、うん、平井さんがね、すっぽん、すっぽん人間として、
そこじゃない、サイズ感の話、
しっかりと食らいついて、
うん、あ、そっか、
食らいついて離れないように、うん、声優としてね、うん、もっともっとみんなが、あ、見たみたいになる、
うん、
そういう作品に出られるところまで行くために、
うん、
今年もう年内リーディングと芝居ばっかりやってますけど、
はいはい、
頑張ってもらって、
うん、
僕は家でああってなってます
から。ガスや、ああって何？
だからもうリスナーさん、うん、みんな一緒に平井さん応援していこう。僕も応援する。
ありがとう。
頑張れ。
ありがとう。
頑張れ。
うん、
そう。仕上がったら、うん、僕にも勢力をもらうから。
あれ勢力だけ、
うん、ね、
あ、せ、まあ、うん。うん。
お、
お、お、
あ、いいよ。
いや、ないね。
僕にお金をくれてもいい
よ。お、そこか。
そう、平井さんが売れてくれて、カセヤに、もうね、ね、うん、それこそ、その、仕事として、
うん、
相方、仕事として相方やってくれとか、
うん、
仕事としてマネージャーやってくれとか、
うんうん
う
ん、
そういうのを僕に言ってくれるようになってくれたら、
うん、
そしたら僕はもうい
い、
でもう売れてって、うん、その頃には売れててくれるってことだから、マネージャーが必要だってことは、だから、うん、そうなったら僕はもうあの平井正幸のマネージャーやってるけどって合コンで言ってモテる。
あ、イコール勢力？
モテる、
うん、
その時に勢力は大事。
うん、つながったな、
うんうん、つながりたい。
、うん、
ドッキング
合体。
ああ、
うん、
だから超合金とか好きだもんね、平井さんね。
ああ、そうね、うん、
合体。
意味が違う。
ですね、
うん、というわけで、
まあ何せ平井さんの、うん、レコーディングの話は聞けてよかったですよ。あれ、平井さん結局レコーディングが、
うん、
なんか楽しかったねって言うようなことしか言ってない気がするけど、
うん、でももう本当にまだ出来上がってくる新曲、そしてカップリング曲を、
あ、
ね、
そうなんだよ、うん、だから僕はいつも、
うん、
そう、プロジェクトワンサイズだけにこう限られず思う僕の本当の感覚は、僕はっていうのを作り上げましたみたいのがかなり強くて、で演者に求めてるのはをやりましたを求めてたりするわけですよ。だから僕は結局器用貧乏のクソみたいな人間だなって思って、輝く人に輝いてほしいなって思ってる。あ、そんなわけで、はい、もう10月末になってきたので、
うん、
そろそろ締め切ります。プロジェクトワンサイズ11周年記念ファンミーティング、
うん、
改めというか、兼ファンミーティング兼、
うん、
新曲らしさリリースイベント兼、
うん、
平井正幸を囲む会、
はいはい、
それ、
うん、
もうあの10月中に確定するんで、
うん、
今21日って何曜日？
21日が土曜日
なので、
うん、
まあもう土日ですね、
うんうん、
で一旦締め切りますので、
はい、
そういった意味では平井正幸を囲もう、みんなで
お待ちしてます
。すっぽん平井正幸を囲んで寒い夜
あれ、
あったかいものでも食べよう。
食べられちゃうキャーほらほら、うん、
そうそうそう、うん、こうやってね、
やっぱりね、その新曲らしさ、あのカップリング曲アンモアスマイル、まあ11月1日にリリースはされるんですけど、ぜひぜひこの11月1日のファンミーティングの中でもね歌いたいと思ってるんで、ぜひ聴きに見に来てくださいな。
はい、ね、どうぞよろしくお願いします。よろしく
お願いします。
さて今回の三色どんぶりはそろそろエンディングのお時間です。
はい、
番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿など随時お待ちしています。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。次回の配信は11月1日水曜日です。その直前10月31日のおまけ配信もありますので、ぜひお楽しみに。以上、今回のお相手も
年内、そうですね、舞台にリーディング、あとファンミーティング、いろいろやってまいりますんで、ぜひぜひ皆さんも一緒に盛り上がっていっちゃいましょう。平井正幸と
年内もギリギリギリギリながら生き延びようと思います。みんなと一緒に生き延びていこう。アルビノエンターテイナー勝谷浩司でした。それでは皆さん、また次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら、
バイバイ。笑い合っていたわね、くだらない話聞かせてよ、もっとこの声